こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。さてさて、まだまだ暑いさなかですが、この時間になると少し過ごしやすいですね。
そうですね、
まあ、もう熱帯夜ですけど、ほんの気持ち、
そう、あのね、昼間が暑すぎるから
確かに
もう日付が変わって夜出ると涼しく感じるんだけど温度計見ると30度近いんです
。そう
って、ただもうそれね、
気持ち的にね、
そう、10度ぐらい違うから ね
確かにね、
涼しく感じるって言うんだからね、怖い
で、そういう感じで上を見ると、空を見上げると、都会ではちょっと難しいところもあるんですけど、綺麗な星空が、なんて想像してみてください、
いいね。
そんな星の輝く宇宙へ向かった日本人がいるんです、少し前になりますが、ニュースにもなっていました、あの宇宙飛行士の由井キミヤさんです。実は由井さん、ちょっと自慢なんですが、私の親戚にあたるんです。そうなんです、遠いかなと思ったら結構近くて。
あ、なるほど。
そうなんですよ。そんな由井さん、由井おじさんが10年ぶり2回目の ISS 国際宇宙ステーションでの任務に就いたということなんですよね。悪天候で打ち上げが伸びたり、いろんなことがありましたが、今宇宙で頑張ってるんですね。宇宙行ってみたいな私、あのおじさんが宇宙飛行士っていう知らなくて、空が好き、宇宙が好きだったので、もうすごいテンションが今も上がっております。どうかどうかご無事で任務頑張ってください、
そうですね、
はい。さて、こちら地球ではこれから90分この番組です
そうですよ
ロックラッシュレディオ、今週もお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
今日も様々なジャンルの音楽、そして最新情報などなどお送りしていきます。ラインナップです。まずはこの1、この1曲を聴いてください。毎回テーマを決めて、私たちの好きな、聴いていただきたいおすすめの曲をお送りします。今回のテーマはこの曲のここが好きです。続いて、田中アート、俺にも言わせろ。千葉のライブハウス、稲毛ケイズドリームの田中アートさんが登場。今回のアーティストピックアップはザ・フーです。今月のケイズドリームレコメンドアーティストの紹介もあります。そして各地のライブハウスから最新情報をお届け、ライブラッシュ。今回は先週に引き続き、愛知県安城市にあるレディオクラブです。ストロークレコーズのストレコ、リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もシャカリキ、あっちの星からやってきたジョン RS のスペースキャッツレディオ、そして米津由衣の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、この一曲を聞いてちょ。今日はこのコーナーからスタート。この一曲を聴いてくださいませ。この一とコーナー名でやらせていただいております。
はい、
毎回いろいろなテーマで私たちが選んだ曲を聴いていただいています、今回のテーマはこの曲のここが好き、聴いてくださいです。
はい、なんか久しぶりね、
ね、このテーマはね、そうですね、しばらく夏だったので ね、
そ, うね、
それではたけみさんからどうぞ。
はい、もうずっと暑いじゃないですか
ね
もう今年はね、5月頃から夏だったんじゃないかと、
確かに
もう勘弁してくださいよっていう感じなので私あえてですね、この時期に冬のような寒さを感じる一曲を用意しました。
ああ、いいですね、はい、涼しくなりたい
コールドプレイ、イエローです。
あ、コールド
冬の曲っていうか、ウィンターソングってクリスマスがあったりするから、意外にこうあったかい感じの曲が多かったりするんですけど、 今回はね、冬の寒さを感じるクールな曲を選びました、うん、この曲のここが好き、コールドプレイのイエローは冬の空気感を感じるこの曲が好きということで、コールドプレイは1997年結成されたイギリス出身のロックバンド。これまでリリースしたオリジナルアルバムはすべてアルバムチャート1位を獲得している21世紀を代表する世界的なアーティストです。イエローは2000年にリリースされたシングル曲で、この曲のヒットによりコールドプレイが大ブレイクするきっかけになりました。冬の空気感というか澄んだ乾いた空気を感じられる曲です。コールドプレイでイエロー。コールドプレイでイエローでした。
あ、涼しくなってまいりました
そういう風に感じてくれると嬉しいですね、
うん、そういうの大事ですよね、うん、あんまり暑いと、あ、ここは暑くない、涼しい涼しい、冷蔵庫の中冷蔵庫の中とか曲で感じるっていうのもいいですね、うん、ロックラッシュレディオこの1、今回はこの曲のここが好き、聞いてくださいです。続いては私から優しい歌声が好きで選びました、うん、デズリーさんのライフという曲です。この曲、堂本剛さんと深田恭子さんのテレビドラマトゥーハート恋して死にたいのオープニングテーマとして聞いたことのある方多いと思いますので、あーこの曲ねと思っていただけると思いますが、当時日本の洋楽チャートでも8週連続1位となった曲なんです。優しいハミング、そしてやや低めの温かい声に引き込まれてリラックスできる曲。ライフ、オーライフ、オーライフ、オーライフ、トゥルトゥトゥトゥってやつですね
、はい、
思い出しました、うん、あ、よかった伝わったというね、こういうフレーズが繰り返し出てくるんですけど、人生は楽しんだもの勝ち、人生を自分なりに楽しんで生きていこうと優しく後押ししてくれる曲です。デズリーライフ。
I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost.It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do. I'm a superstitious girl.
I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life. Oh life. Oh life. Do, 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 do. Life, oh life.
デズリーさんでライフでした。
はい、
懐かしいです ね、うん、この1、今回はこの曲のここが好き、聴いてくださいでした。すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては田中アート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃん。
こんばんもん。
こんばんみー。
あ、素敵。田中アートの俺にも言わせろ、今日はこんな感じです。田中アートのアーティストピックアップ。毎回一組のアーティストをピックアップ、愉快に楽しくお送りしていこうというコーナーです。
はい、
今回は
本日がザ・フーのドラマキースムーンの誕生日ということで、ザ・フーをピックアップしたいと思います。ザ・フーはね、1964年にデビューしたイギリスのロックバンドで、ビートルズ、ローリングストーンズと並んでイギリスの三大ロックバンドとして挙げられてます。一度解散するんですけれども、再結成をして、その後は不定期ながら現在まで活動しているというグループなんですけど、ユキ、はい、はザ・フーは
名前はもちろんもういっぱい聞くんですけど、あまり詳しくわからないですね。
なるほど。田中さんはザ・フーは、
まあ知ってはいますけど、そんなに深くは知らない感じではありますね。
イギリスのバンドとか、このビートルズのあの時代だったっていうのは分かるんですけど、
本国イギリスとかアメリカでは、ね、絶大な人気を博してるんですけど、日本ではね、そこまで爆発的な人気が、まあ、ないことはないんだけど、同年代に活躍したバンドのレッド・ツェッペリンとか、クイーンとか、エアロスミスとかと比べると日本での知名度がいまいちかなという感じあるじゃないですか。なんか一応その理由の一つとして言われてるのが、バンドの全盛期だった1970年代に来日公演をしなかったことが一つなんじゃないかなって言われてるんですけど、実際にね、フーが、ね、初来日したのが2004年ザ・ロコ・オデッセイっていうフェスに出演したのが、
それが初めてです
か。そう、40年後よ、結成から。
最近じゃん
いや、そんな最近でもないです。結成して40年経って初来日して、で2008年に2度目の来日で単独公演をするんですけど、もう後にも先にもこれだけですから。なぜ来日公演全盛期にしなかったのかっていうのは分からないんだけど、まあ一説によるとメンバーの素行が悪いから、イベンターも警戒したという
考えちゃった、
はい、っていうのもあるんですよ。でそこで素行の悪さというと、ザ・フーの中で一番悪かったのが、破天荒だったのがこのキースムーンなんですよ。
あ、そうなんですか。
はいはい。ただね、最初に言っておきますと、キースムーンはドラマーとしてはもうピカイチ、
ピカイチですね、
はい、史上最高のロックドラマーみたいな、ほらアンケートってよくあるじゃない、あれの大体1位はレッド・ツェッペリンのジョン・ボーナムですよ。 で2位がこのキースムーン。
キースムーンですね。
そうそう、田中さんも好きですか。
あ、好きですね。もうめっちゃかっこいいです
から。なんかすごいソワソワしてる。
いや、すごい
走り出しそう。
いやいやいや、本当にかっこいいですよ。
そうなんですか。
そう、もうドラマーとしてはもう最高の人なの、う
ん、あら、ちゃんと
さ、ただね、そうそう、見て見て、すごいから、ね、ただね、破天荒エピソードはナンバーワンかもというね。あのギターのピート・タウンゼントっているんですけど、はい、
あ、知ってます。
この人がね、うん、腕をこうやってブンブン振り回すカッティングをしたりとか、
あ、あの背泳ぎみたいな、
こ、
片手背泳ぎ、
こうやって、とか、あのギターをこう叩きつけたりとか、アンプにギターをバーンってやったりっていうことをやってるんですけど、うん、まあ、そのメンバーのそのピート・タウンゼントのパフォーマンスに影響を受けて、キース・ムーンもライブ終盤になるとドラムセットをぶち壊す、
うん、そうですね。
こういうパフォーマンスを始めるんですよ。
ドラムセットを壊すって結構大変そうですよね。いや、
そうそうそうそう、だってもうそれで演奏できなくなっちゃうからね。
そうですよね、うん、痛そうだし。
でその時のキース・ムーンの目標に挙げてたのが、ドラムセットを100セット、ドラムを100セット壊すことって言ってるそうでね、もう本当有名なエピソードがあるんですけど、テレビ番組に出演した時に安全基準を超える火薬をバスドラの中に仕込んで曲の最後に爆発させたの。ちなみにこの映像はですね、今でも YouTube で見れます。でその爆発でボーカルのロジャー・ダルトリーはね、鼓膜が破れちゃうっていう。そうそうそう。でまあ演奏以外だとね、ホテルのプールにですね、リンカーンコンチネンタルで突っ込んだりとか気候がすごくて、もうホテルに泊まるともうホテル破壊しちゃうとかね。それ、あの先ほど言ったジョン・ボーナムもなんか一緒のような感じなんだけど、
そうそう、なんかそういうのの走りな感じですよね。そうそう、それこそニルバーナとかもそうですからね。
あ、だから、あのホリデーインホテルの出入り禁止とか、すべてのホテルのブラックリストに名前が載ってるとか、あとね、うん、自宅の窓をショットガンで撃っちゃったりとか。でそれなんでやったかっていう理由が退屈だったからっていうね。あとね、本当に迷惑だなっていうエピソードあるんですけど、あのスティーブ・マックイーン俳優のが好きだったらしいんですよ、はい、でたまたまスティーブ・マックイーンの家のこう隣に、うん、住んでた時があったらしくて、うん、でそのスティーブ・マックイーンに会いたいばかりに、自分の庭にジャンプ台作ってバイクで飛び越えていっちゃうっていうので、塀を高くしたんだって、飛び越えられないように、うん、そしたらその床を掘って
脱獄じゃないです
か。隣に入り込もうとしたところをあのスティーブ・マックイーンの家の犬に見つかって、
でかした犬それは大変、
うん、あとね、女装をするのも好きだったみたいで、まあ、その女装の写真はいっぱい残ってるんですけど、うもうあのとんでもないのは、あのボンテージを着て、うん、SM 上に無知で叩かれながらインタビューを受けるというね。
それはそれは
これもね、あの映像に残ってます。
あ、そう、いい世の中に確認できると、
はい、もうあの興味のある方は見てください、はい、まあ、そんなキース・ムーンですけど、もうやっぱりね、ライブとか演奏すごいですよ。もうドラミングがとにかく感動しますね。
そうですね、
素晴らしい、本当に。あとパフォーマンスも、あとなんかスネアのところに水を張って、
ああ、そうですね、
叩くとこう水しぶきがバーって上がるの見たことない。
結構有名ですよ。
あ、
これキース・ムーンが始めたパフォーマンス。
そうそうそう、じゃあ私一瞬チラッと見たことあるかも。綺麗と思った。
うん、
そうそうそう。あとあのツーバス、ツインバスドラム、
うん、
あれドコドコドコドって、はい、あれも一番最初に始めたのはキース・ムーンで。
あ、そうなんですか。
はい、ロックにおけるドラマーの地位を向上させたのもキース・ムーンって言われてるんですよ。まあ、それまでほらね、リズムキープをする脇役とみなされるのがね、ドラムって感じだったんだけど、やっぱりもうそういうパフォーマンスもテクニックもすごかったっていうことでね、こうバンドの中心にドラマがなるっていうね、
それもすごいことですね。
そういうのを示したのもキース・ムーンって言われてるんですけど、まあそんなキース・ムーンですけど、先ほどね、今日が誕生日っていうことだったんですけど、わずか32歳の若さでオーバードーズでね、亡くなっちゃってですね、 もう亡くなって47年も経つんですけどね。はい、
なるほど。
まあ、キース・ムーン、ザ・フーの物語でした。ね、じゃあここで田中篤さんにフーの曲をね、
そうですね、
選曲してもらいましたので、
はい、キース・ムーンが叩いてる曲をかけたいと思います。うん、ザ・フー、マイ・ジェネレーション。
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away?
Talking about my generation.
Don't try and dig what we all say.
Talking about my generation.
A big sensation.
I'm
just talking about my generation.
The Who, My Generation でした。
はい、名曲ですよ。
ザ・フーはあれロゴもかっこいいですからね。
あの
すっごいかっこいいですよね。
あ、
それ見たことないですか。
ありますよね、
うん、あれ、
あと好きな方がなんかチェックのズボン履いてたり、
は
い、チェック柄が好きっていうのも気になった方はチェックチェックです。田中アートのアーティストピックアップ、今回はザ・フーでした。続いてはケイズドリームの8月のレコメンドアーティストの紹介です。アーティスト名から田中アートさんお願いします。
はい、ザ・レイチェルズですね、
うん、
はい、ザ・レイチェルズもなんかザ・フーとか好きそうな気がします、ね、
あ、でも
そうです ね、
やっぱりあるんじゃない、こうビートのね、
まあ、ありますよね、
感じが、
はい、うん、そうですね、 なんかいいつながりだなと思いますね、うん、でも悪さはあんまりしないようにしてくださいね。それではザ・レイチェルズで赤と黒のストライプ。
目も覚めるような完璧なスタイル、街を歩けばみんな君を振り返る。頭の先からつま先まで完璧さ、街中の男がみんな君に惹かれてる。髪を揺らせば香りも揺れる、まるで夏の光を思う。ありとたくの良さはドレスの裾を風になびかせ歩く。サテンのエムサラ赤と黒のストライプ、サテンの安さ赤と黒のストライプ、サテンの安さ赤と黒のストライプ、赤と黒のストライプ。オイラと来たら安アパートの2階で横とドラム打ち鳴らす。リズムになりたくて隣の部屋のパンクが壁を蹴飛ばし、シャラシャラ跳ねるリズムであの子も踊れ。ピーナス 腕をなくしたヴィーナス目も覚めるような完璧なスタイル街を歩けばみんな君を振り返る君はいつでも同じドレスで男を惑わせるサテンのやつさ赤と黒のストライプ赤と黒のストライプ赤と黒のストライプ赤と黒のストライプ赤と黒のストライプ赤と黒のストライプ赤と黒のストライプ赤と黒のストライプ赤と黒のストライプ
ケーズドリーム8月のレコメンドアーティストザ・レイチェルズで赤と黒のストライプでした。
はい、なんであのロッカーは赤と黒のストライプが好きなんですかね。
ああ、本当ですね。
好きよね。
うん、好きですよね、
う
ん。
そう言われればそうですね。
ねえ、いつからですかねこれって。
ね、赤と黒のコントラストね、
はい、好きですよね。
ザ・レイチェルズ9月27日ケーズドリームでライブを行います。ファーストアルバムのレコ発月がでかい夜の出来事が行われます。詳しい情報はケーズドリームのライブのスケジュールチェックしてみてください。田中アさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中光一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。